サガネチックス京都。コミックス京都月曜日サガネッチがお送りしております。毎月4週目は私サガネッチが気になる方にお話を伺うサガネッチックス京都の時間です。さあ今日お越しいただいたゲストはこちらの方です。自己紹介お願いします。
はい、私は有限会社商工堂の横川総一郎と申します。こんにちは、
よろしくお願いします。はい、横川さんとは実は初めてお話しするわけではないんだけれども、初めて今日お顔を合わせたという不思議な感じですが、実は2年ほど前でしたっけね、まだちょっとコロナが、落ち着かない状況の時にリモートでご出演いただいたことがあるんですね。その時はどうもありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
はい、この度お越しいただいたのは、さっきちらっとお話をした今宮神社の大鳥居で、その2年前にお話を伺った時にはその撤去するのを実はやったんだよっていうお話で、みたいなことでいろいろお話を伺ったんですが、今日はその修理ができたということで改めてお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でその時のお話はね、リスナーさんにもちょっと思い出していただきたいなと思いますので、まずは有限会社商工堂さん、どういう会社なのか教えていただけますか。
はい、商工堂はお寺や神社の修理や新築をする宮大工の職人集団なんですけども、
はい、
工房は左京区の静市にありまして、
はい、
現在私含め12名の宮大工がおります。
はい、
創業は2001年、今年で22年目を迎えることができました。
おめでとうございます。素晴らしい。
ありがとうございます。
ね、そうで、なんか横川さんがね、宮大工の棟梁に出会われたことから始められたっていうのを前回伺ったかなって思うんですけれども、棟梁お元気ですか。
実は私ども師匠の岡本博士棟梁はですね、はい、今から8年前に、
あ、そっかそっか、
永眠されております。
失礼いたしました。はい、そうそう、でその棟梁とその後をこう継いでいかれるような宮大工の皆さんと一緒に今商工堂をやってらっしゃるっていうことなんですよね。
はい、
はい、で宮大工さんってあまり出会うことがなかったんであれなんですけど、社寺っていうことは神社だったりお寺だったりの建築だったり修復だったりをされてる
んですかね。そうですね、商工堂は一般建築は一切せずにですね、今おっしゃったお寺とか神社、あとは、城郭お城とかね、いったものの、まあ、復元とかいうようなことも携わっております。
そういうこともされてるんですね。なんかね、手掛けられているお寺もたくさん、お寺や神社がたくさんあるというお話を前回は伺っていたんですが、今回はその今宮神社の大鳥居のお話を伺いたくってお越しいただいたんですけれども、はい、前回その今宮神社の大鳥居、こちらは台風でしたっけね、撤去しないといけなくなったの。
そうですね、平成29年確か2017年ですね、
はい、
台風21号ですか、大きな台風がですね、襲いまして、でその時に南側に約40センチ柱が傾いちゃったんですよね。
あ、そうだ、その大鳥居ね、普通に大鳥居がって話してるんですけれども、そこ今宮神社をねご存じない他の地方の皆さんにお話しておくと、今宮神社さんがあって、その参道が、まあ、一般の道路なんですよね。でその参道のところのその一番最初の鳥居が大鳥居で、その道路をまたぐようなものすごい大きい鳥居があって、その下をもう車走っていけるんですけど、でそうなっているその大鳥居が台風の時に40センチ傾いた。怖い。
怖いですよね。で、これは僕たちがしたんじゃないんですけども、
はい、
別の業者さんがですね、とにかく、鳥居の南側約6メーター南側にですね、狛犬が、ドンとご鎮座されてまして、
はいはい
はい、その狛犬の 台座から突っ張るような形で、はい、柱を立ててですね、はあ、倒れ止めをしてたんですね。
使い棒みたいな形で、はい、
でその状態でしばらくあったんですけども、
あったんですか。あ、そうなんですね。そう、その頃私ちょっとあの今宮神さんの近く通らなかったので知らなかったんですけど、そうなんですね。まあ、じゃあそれではまあ危ないということで一旦撤去される、はい、解体撤去される、はい、でそれも横川さんが
ですね、
諸行堂さんがされたんですね、はい、でその時のお話も、まあまあ、以前にも伺ってはいるんですけど大変だったんですよね。
そうですよね、はい、なんせあのまず構造体としてね、
はい、
各部材がどのようにくっついてるかっていうのもまず全然分かりませんし、そして、まあ、全然見えないのが地盤、まあ、いわゆるあの道路面から下、
はい、
どれだけ突っ込んでるんかとかね、基礎がどんな風になってるんかとか、そんなこともさっぱり分からない状態 で、まあ、手探り状態で解体をしたということがちょっと大変でしたね、はい、
まず解体するときってどこから解体していくんですか。
はい、鳥居の、ね、構造って結構単純なんですけども、
はい、
まあ、柱が2本立ってまして、
はい、脇に立ってますね、はい、
そして、まあ、下からになりますけども、
はい、
抜きと言いまして、
はい、
2本の柱を貫通している横材があります、
はい、ほうほう、ちょっと想像していただく、はい、まあ、鳥居の形皆さん想像していただけるかなと思うんですけど、下の横棒のところですね、
はい、横棒のところですね、はい、これはまあ肝心要なんですけども、
はい、
でそして、もうちょっと上の方にですね、はい、ドンと上に乗っかっている島木とそれから笠木、はい、それが乗っかってて上の柱がずれないようになっていますね。
そうなんですね。あ、はい、一番上はあれ2本あるんですね。
そうですね、実は、
はい、なんとなくね絵で描くとあの全体で2本で、横に2本柱2本っていう風に描いちゃいますけど、この下のところと上の一番上だと思っているところのもう一つ上に乗っかってるんです ね、
そうですね、
はい、なので3本横木があって、ね、柱が2本あるっていう形ですね。なるほど、はい、でそれを、あ、ごめんなさい、で解体する
とき
は、はい、
まあ、とにかく解体するにはですね、まず上の、まあ、横木をですね、はい、まあ、順々にばらしていくんですけども、
はい、
上に銅板がかぶせてありましてね、で銅板めくっとくと例えば島木と笠木なんかは、はい、ボルトとナットで緊結されてました。
あ、止めてあったんですね、はいはい、
ただそういうところがですねやっぱりあの雨漏りといいますか水が浸透してまして水が溜まってで全体的に腐ってるようなそんなところも ありましたね。
そうなんですね、はい、やっぱ開けてみないと分かんないんです ね、 そ、 ですね、はいはい、
そして、一番大変だったのがやっぱり柱を抜く、
はい、
どうやって抜こうかっていうことなんですよね、はい、まああのなぜ傾いてますから、
はい、
しかもどれだけあの
埋
まっているかも分かんないですから、はい、まずもう切っちゃおうと、はい、
なるほど、今回は切ることになったわけですね、は
い、結局こう手で揺らしてみたらですね、はい、柱がちょっとこう
揺れる、
ゆさゆさと動くような状態だったので、 これはもう危険なので、はい、生きてるとこだけ約道路面から1メーターのあたりで、
はい、
切ったんですよ、
これ
私もねちょっとあの応援してですねノコギリ持って切ったんですけども、
はい、
ものすごいみんなで時間かかってね、
力
はいるし、そしてもう切るのも1本あたりね40分ぐらいかかったんじゃないかな、みんなもうあの3分交代ぐらいでね、
そうなんですね、
ちょっとずつ手で切ったんですよ。
だってすごい太さですもんね、
約ね直径がね、
はい、
75センチ、
あ、そんなにあるんですね。
大きいですよ、これぐらいありますよね。
そうですよね、75センチ、あれってこう寄せ木ではなくて一本の木なんですか。
一本の柱でできてるんですよね。
うわー、あれすごーい、はい、でそれを、まあ、40分かけて切って、
はい、切って、そしてまあレッカーで吊り上げてですね、
高さ何メートルぐらいあるんですか。
約ですね、9メーターほど。
うわー、
はい、
すっごい大きさ。それをまあクレーンで吊って、
はい、吊ってですね、
はいはい、
でまあ地面に下ろして、はい、
で埋まってる部分を掘り起こされて、はい、ということですね。
でもしばらくはですね、実はもうあのこのままの状態でということで、
はい、
修理するまでの直前までですね、
はい、
あのちょうど、地面に埋まって、
はいはい、
あの地面から上1メーターだけ出てる状態で、
はい、
屋根を仮設の 屋根を作ってですね、
はい、
で しばらくそのままの状態では置いてたんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあそこまで一気に抜いてしまうんじゃなくて、しばらくはそれ、まあ、お祭りじゃないですけどす、ね、きちんとした形で置いていらっしゃって、はい、はい、あ、そうなんですね。でそうやって、それ、撤去解体されたのが2年ほど前なので、はい、2年間で修理が始まったのはいつですか？
はい、実は今年に入ってからになります。
あ、そうなんですね、はい、それまでの間はなんか準備期間みたいなのがあったんですか？
はい、工事としては特に何もしてないんですけども、特に神社様の方でですね、氏子様を中心として、いわゆる浄財といいますか、はい、防災です、寄付金ですね、集めて
皆さん寄付されたんですね、
はい、もう多分大変だった、これが一番実は大変だったかもしれないですけどもね。
そうなんですね。でも皆さんのね、あのお気持ちが集まって、じゃあ修復しましょうということになったわけですね、はい、うわ、それは素晴らしい。はい、で今年から始まって、
で、ね、
はい、で今度修復するのは どんなことがあったんですか？
はい、まずはですね、解体した部材をですね、一旦あの今宮神さんからちょっと南に離れたところにお旅所がありまして、
はい、
そのお旅所のところで仮設の小屋を作ってですね、
はい、
しばらくそこにこう、解体した部材を保管してたんですよね、
はい、
でその保管をしている間にですね、どこはどんな風に傷んでるんかっていうのをしっかり調査をしてました。
あ、はい、
そうしましたらですね、やっぱりね、はい、雨水がいろんなとこから浸透してまして、はい、
あら、
はい、特にあの柱の足元の方にはですね、はい、大きな腐れといいますか、腐った部分があって、あ、
そうなんですね、
はい、それをですね、まずもうかき出して掘り出して腐ってる部分を全部取ってですね、うん、
はい、
そして明日新しいヒノキの部材で埋めるっていう風な、そんな風に修理をしてました。
穴埋めをするんですね、そこの部分だけ。あ、そう、
なんか歯医者さんの治療みたいですよね。
なるほど、はいはいはいはい、こうちょっとあのちゃんと補強して埋めてっていう形ですね、はい、なるほどね、
はい、でこれについてはもう柱だけではなく、
はい、
抜きもそうですし、かさぎ、しまぎ、それぞれの部材でですね、雨水が浸透して大きな腐っているところがたくさんあったんですよね。で大きいところは、まあ、同じように木で埋めて、
はい、
そして小さなあの割れとかいうふうなところに関しましてはエポキシ樹脂で、
はい、
これをしっかり充填して埋めるっていうようなことをしました。
うーん、じゃあちゃんとあのこう補正できて修復できてっていう状態になったわけですね。でも柱切ってますよね。
そうなんですよね、
はい、
問題はその柱、切ってしまった柱をですね、どうやってジョイントするんだ、
はい
はい、約切った部分が 1.5 メーター切ってるので、同じように 1.5 メーターほどまた新しい材料でもって継ぎ合わすってことが必要なんですね、
はいはい、
でこれをですね、あの木だけ継ぐっていうのはやっぱ非常に、困難ですし、
はい、
で特にやっぱり木造です、それから、新しい材料を使うというわけでもないので、
はい、
なるべく今回は古い材料を、使うと、
はい、
そのまま使うということを中心に考えておりましたので、ここはもうあの鉄の力、
はい
はい、あの鉄のですねパイプをですね、
はい、
巻きつけてですね、
お、
はい、そしてその 1.5 メーターのたらずまいのところは実は今宮神社の氏子さんの中で、
はい、
材木屋さんがおられましてね、
あら、
はい、材木屋さんの方からですね、
はい、
材料をご支給していただいたんですよ。
あら、よかった、そうなんですね。
ただしなんですけども、
はい、
その一本物のですね大きな材料っていうのが当然なくて、
あ、ね、すごい太いんですもんね、
はい、
だって、
はい、76センチの材料を1本ものをですね、これ、はい、日本国内で調達するのはちょっとまず無理なんですよね。
いや、そうなんですか、はい、
で、材木さんの中にあった、ま、小さな材料ですね、これを寄せ木といいまして、
はい、
ボンドでこうくっつけていってですね、
は
い、そして大きな材料を、
はい、
柱、くっつける材料を作ったんです。
あ、柱を作ったんですね、はい、へえ、
奈良の東大寺みたいな感じですよね。
あ、そうなん、はい、へえ、そうなんですね。じゃあその作った、柱と、元の鳥居の古い柱とつないで、
はい、つないで、でこれもちょっと金物とか ボルトナットみたいなものでうまくくっつけたんですけども、
はい、
それだけではちょっと当然心もとないので、
大きいですもんね、
はい、鉄の大きなバンドというかパイプというか、
はい、
長さが約3メーターのですね、
はい、
厚みが、12ミリほどのすごいでかいパイプをですね、
はい、
柱のその継いだ柱と古い柱、
はい、
これごとですねズバッとですねその中に挿入して、
あ、パイプの中に入れちゃったんですね、
はい、
あ、さっきあの巻きつけるっておっしゃったから、どんな風に巻きつけるのかなと思ったら、パイプがあってそこに柱を突っ込んでいく形で巻きつける、はい、
まあ、言ったらあの骨折した時にギプス巻きますよね、
はい、
あんな感じですわ、
はあ、はい、入れるのも大変だったんでしょうね。
当然ですね、
はい、
これあのガサガサの寸法だったらですね、構造的には良くないので、はい、
あ、そうですよね、
なるべく、
はい、
ぴったりの寸法で入れたいんですけども、
はい、
当然あのクリアランスがなくてゼロって言ったら絶対入りませんから、さあどれぐらいのクリアランスでやったかっていうところなんですけども、
はい、
これをなんと 1.5 ミリのクリアランスで挿入したんです。
1.5 ミリ、はい、の隙間で、あの直径が76センチ、はい、長さ9メートルを入れはったわけですね。
もうすごい大変でしたよね。
いやー、
はい、
どんな大変やったんやろうと思います、ね、いや、
小さいもんだったら、まあ、机の上でもちょんとこうできますけども、
そうですよ、ね、
なんせ相手がもう相手って言いますものがでかいしですね、
はい、
なんせ継ぐ前の柱が1本あたり 1.6 トン1.6 トンって言ったら約車1台分ぐらいですよね。
あ、はい、そんな重さやったんですね、は
い、そして、継ぐ材料、
はい、
1.5 メーター分の、木のですね寄せ木した継ぐ材料と、それから3メーターの、鉄のパイプ、こっちの分がですね約 1.4 トン、だから 1.6 トンと 1.4 トンをくっつけたと、まあ、いうような感じですよね。
はあ、
そして全体として柱1本あたり 2.8 トンになったわけです。
うわ、あ、そうですよね。で今度それを立てるわけですよ ね、
そうですね。
いや大変、日本もそれ2本も立てないといけないんですもんね。またクレーンで吊って立てはったわけですか、は
い、いやね、あのもちろん広い敷地だったらいいんですけども、なんせ参道で両側にお家が建ってて、
はい、お家すぐ建ってますよ ね、 ね、
そして、電線が両側にあってですね、
はい、
はい、もう電線、高圧電線もあれば、
はい、
エンティティさんの電線があったり、まあ、いろんな線がですね、
はい、
はい、あったので、もそれをこう避けるようにして、
あ、そっか、外すわけにいかないですもんね、はい、
もうそれが本当にもうね、下から見ててドキドキしながら、はい、みんなでうまくやったわけなんですけどね。
うわすごい。でそれ柱を立てて、で先おっしゃってたその横の抜きでしたっけ、
はい、抜きっていう材料ですね。
あれはどんな風にするんですか、は
い
は
い、柱2本を立ててからですね、
はい、
抜き材をですね横から、これ抜き材自身も約10メートルあるんですけども、
10メートル、はい、
はい、隣のお家のですね2階の屋根のまだ上のところをですね、
はい、
瓦にぶつけないようにしながら、
はい、
10メーターズバーッと横からね、その柱の穴、補助穴に向けて差し込んだわけです。
あ、柱2本立っててその穴のところに横から差していくんですね、はい、すごい大変あ、そうなんですね。あ、そうやって通してあるからしっかり止まるんですね。
そうですね、はい、これ通し抜きっていうんですけども、
通し抜き、
はい、そしてあともう一つは柱自身が実はまっすぐ立ってなくてですね、
ほう、
はい、中央に向けて内側にちょっとこけてるんですね。
あ、確かにちょっと斜めですね、はいはい、はいはい、
そこで抜きと柱がですね、
はい、
こじるような力が発生しますから、実は取り入ってしっかりしてるんですよ。
あ、そうなんですね。いや、まあ、なんか昔から見てて、あのなんかね、こうつっかえ棒みたいなのがないのに、なんであんな日本のが立ってるのかなと思ってたら、そういう、こう構造でしっかりと収まってるんですね。うーわー、なんか他にもいろんな苦労があるんやろうなと思うんですけど、今もう立ってる状態なんですか、
はい、もうですね、ほぼ出来上がってまして、 今月末にはですね神社様の方にお引き渡しをする予定になっております。
あ、じゃあ引き渡されるのが30日ですか ね、 あ、はい、水曜日ですね。あ、もう少しですね、はい、うわー、そうなんだ、いよいよということですね。いや、もうぜひあの横川さんからリスナーの皆様に何かあのこうしてほしいなみたいなことってありますか？
いや、もうやっぱりですね、塗装も綺麗に仕上がってて、
はい、
もうパッと見たらもう新築の新しい鳥居みたいに見えるので、
はい、
ぜひぜひそこの鳥居をくぐって今宮神社さんの方に参拝をぜひお願いしたいと思ってます。
そうですね、北大路通りの方から入っていくと通れますのでね、はい、ぜひ。そうですね、本当ですね、はい、で、あの立った時にあのご近所の皆さんも何かおっしゃってました？
いやいや、もうね、当然立て方してる時にはですね、
はい、
皆さんお家の方から出てこられまして、
そうですよね、
大丈夫かなって皆さん心配していただいたんですけども、
はい、
でもちゃんときちっと立った時にはですね、皆さんからよかったね、ありがとうねって言って言っていただきまして、めちゃくちゃ嬉しかったですよ。
そうでしょうね、まあ、あの私たちもそうなんですけど、やっぱりご近所の方はねずっと待ってらっしゃったでしょうしね。
いや、とある方はですね、
はい、
いや、なんかあの台風で倒れたなんて なかったことみたいに、もともとこのまま立ってたみたいだったね、よかったねって言っていただきました。
嬉しい言葉ですね。いや、素敵、はい、ぜひあのラジオをお聞きいただいている皆さんの北大路通りの方からですね、今宮通りの方、あの今宮神社の方に向かっていただいて、ぜひ大通り見て、くぐっていただけたらと思います。うわ、嬉しいお話をありがとうございました。はい、そしてあの商工堂さんからはあのお知らせがあるんですが、来年何か素敵なのあのイベントに参加されるんですよね。
はい、デザインウィーク京都
って言います。デザインウィーク京都、はい、
はい、あの京都のですねものづくりの工房さんや会社さんがですね一堂に集まってですね、オープンファクトリーとか、ワークショップイベントをするような、イベントなんですけども、それにですね商工堂も来年も参加するぞ。
お、やったー、参加されます。はい、もう何回もね参加されてるんですよね今までね、はい、来年また参加されるそうですので、ぜひあのワークショップがもしかしたらあるかもしれないですし、あの見ることができますし、お話聞いてどんなあのお仕事されてるのかなっていうのをじっくり見ていただくことができますので、ぜひご参加いただきたいと思います。来年2023年のデザインウィーク京都に2月の16日から19日まであるそうですので、ぜひご予定なさっていただけたらと思います。いや、今日は素敵なお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話伺いましたのは有限会社商工堂代表取締役の横川総一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。